マルコによる福音書第9章1節から8節。イエス・キリストの生涯その40。変貌。またイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその身姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言ったらよいのかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。彼らが急いであたりを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。
イエス・キリストのご生涯をずっと順を追って見ていくシリーズの今日が40回目になります。随分積み重ねてきたもんだなと思いますが、今日の話は前回お話ししましたペテロが弟子たちを代表して、あなたはキリストですと、救い主ですと、そんな風に告白をなさった。するとイエス様がご自分がこれからユダヤのリーダーたちによって捕らえられて殺されてしまうこと、そして復活をなさること、それを教え始めたというエピソードについてお話を前回しましたね。その続きです。3人の弟子たちと共にイエス様が山に登られて、そこでイエス様が栄光に輝く姿に変わった。そして2人の人物とお話をなさったということが今日の箇所に書かれているわけです。ここから私たちは、私たちに対する神様の救いのご計画について学んでいきます。でそれによって私たちが過去も今もそしてこれからも神様のしっかりとしたご計画の中で救われ、また生かされているんだということを確認していきたいと思います。そしてたとえ問題の真っ只中にいたとしても希望をいただいていきたいと思います。まずは今日の箇所ですね。ヘルモン山での出来事です。一節ご覧ください。またイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。神の国というのは、救い主が世の終わりの時代にこの地上に実現なさる理想的な王国のことです。救い主が世界の大王となって治められる、平和と喜びに満ちた王国のことですね。いわゆる千年王国のことです。救い主を信じてそのお方に従うユダヤ人やまた異邦人が神の国に招き入れられて、千年間にわたって祝福された生活を送ることができます。そして千年が終わると、今のこの宇宙は全部消え去って、新しい宇宙、聖書は新しい天と新しい地と呼んでますが、新しい宇宙が創造されて 神の国、千年王国にいた人たちはその新しい天と新しい地に移り住んでいくわけです。そしてもっと素晴らしい生活を今度は千年どころか永遠に味わうことができるようになるというのが聖書の約束です。福音書の時代にはまだ新しい天と新しい地についての予言というのは与えられていません。あれは黙示録が完成して、はっきりと示されることになるわけです。ですから当時のユダヤ人たち、福音書の時代のユダヤ人たちは神の国が実現するっていうのが人間に与えられている救いのゴールだというふうに捉えていたわけです。そんな弟子たちにこの中のある人たちは死ぬ前に神の国が到来しているのを見るというふうにイエス様はおっしゃったわけです。きっと弟子たちは興奮したことでしょうね。しかしそれから約2000年経った今に至るまで神の国はこの地上に実現していません。この地上にはまだたくさんの矛盾があります。問題があります。そして当時の弟子たちは全員死んでいます。では神の国が力を持って到来しているというのはどういう意味でしょうか。それは今回イエス様が山の上で姿をお変えになったということを指しているんです。今回3人の弟子たちが選ばれてその現場を目撃することができました。イエス様が地上にお生まれになって公の活動を開始なさった時、イエス様もまたバプテスマのヨハネも神の国は近づいたと宣言しました。神の国は近づいた。神の国は目に見える形で今この地上に実現していませんが、すでにその実現のプロセスは始まっているんですね。そのことを目に見える形で弟子たちに示されたのが今回の山の上での出来事なんです。将来神の国が実現した時にこうなるよっていう、それを少し3人の弟子たちは見せてもらったということです。2節ご覧ください。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。それから6日目にイエス様は3人の弟子を連れて山に登られました。位置的に考えて、またわざわざ高い山と表現していることから考えて、この高い山っていうのはイスラエルのずっと北の方にありますヘルモン山のことだと考えられています。以前は南の方にあるタボル山っていうね山でないかっていうふうに言われていた時代もあるんですけれども、タボル山ってそんなに高い山ではないですね。また距離がかなり離れております。ですから、ヘルモン山だろうと今では考えられているわけです。でその山に登ったというわけですが、必ずしも頂上まで行ったと考える必要はありません。何しろ頂上は標高2814メートルありますのでね、なかなか寒い場所ですね。だから中腹で起こった出来事だろうと思われます。するとイエス様の姿が突然変化したというわけです。3節、その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。姿が変わったイエス様の衣が白く輝き出したのです。布を漂白する職人さんがどんなに頑張っても実現することができないほど真っ白だというんですね。アンミカさんという人によるとね、世界には白が 200種類ぐらいあるっていうんですけれども、201種類目の白かもしれませんね。とてもとても人間では出すことができないほど真っ白だと、もう輝くほどの白さだということです。この場所にいた使徒ヨハネは後に次のように書いています。これは引用してありますのでご覧ください。ヨハネ 1-14、 ヨハネ 1-14、 言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。その輝きというのは神の御子としての栄光の輝きであったとヨハネはここで証言しています。イエス様は三位一体の神の第二位格であります子なる神でいらっしゃいます。神が人となって地上に生まれたのがイエス様です。イエス様が地上に現れた時、本来の神様としての栄光を隠して普通の人間のような姿でこの地上にお生まれになったわけです。その隠されていた栄光がここで目に見える形で弟子たちの前に明らかにされたわけですね。イエス様は威厳に満ちた方ではいらっしゃいますけれども、見た目はもう普通の人間と同じような姿をされていたわけなんですよね。しかしもう普通の人間とはとてもとても思えないような栄光に満ちた輝きをイエス様の体がまた服が発している、その現場を弟子たち3人の弟子たちは目撃したわけです。それだけではありません。4節またエリアがモーセと共に彼らの前に現れイエスと語り合っていた。2人の人物が現れました。エリアとモーセです。2人とも旧約聖書に登場する人物ですね。モーセはエジプトの奴隷状態だったイスラエルを神様が解放してくださった時、いわゆる出エジプトの時のリーダーです。この出エジプトの40年後、モーセは約束の地に入る直前に亡くなっています。エリアはアハブ王が治めていた北王国イスラエルで活躍した預言者です。多くの奇跡を行いました。この人の場合は死ぬことなく生きたまま天に引き上げられました。こういう形で天に迎え入れられたのはエリアと、それからずっと昔の先祖であるエノクというただ2人だけなんですね。いずれにしてもモーセもエリアも死ぬか、あるいは生きたまま天に引き上げられるかという違いはあれど、もうこの地上にはいないはずの人たちであります。そのエリアとモーセが現れて姿の変わったイエス様とお話をしていたというわけです。その内容はルカの福音書を読むと書いてあります。ルカ9章の31節、これも引用してありますのでご覧ください。ルカ9の31、モーセとエリアが栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった、最後っていうのは死ぬということですよね。イエス様がエルサレムで死ぬことに関して3人がお話をしていたということです。この先イエス様は十字架にかかって亡くなるわけです。そのことについて語り合っていたということです。5節、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ここでペテロが口を挟みます。 大概こういう時に口を開くのはペテロですね。ペテロはイエス様、モーセ、エリアのためにそれぞれ一つずつ幕屋を建てましょうと申し出ました。ペテロがこんなことを突然言い始めたのは一体なぜでしょうか。その栄光に満ちた状況があまりにも素晴らしいので、ずっとここに住みたい、そんなふうに思ったからでしょうか。でも6節を見ると、この時弟子たちが恐れに満たされていたということがわかります。またイエス様のために幕屋を建てましょうと言っているんですが、この住まいを作ったとしても3人の弟子たちの分も作らないとそこに住むことはできないですよね。で、幕屋と訳されているこの言葉ですが、参考資料にも書いた通り、これ仮小屋という意味です。ずっと住むための家ではないですね。仮世の祭りっていうふうに7日間、仮住まいをする、そのために建てる小屋、これがここで言われている幕屋なんですね。まあ、参考資料のところに書いてます。ごめんなさい、こちらです。もう一枚の方です。こちらのイスラエルの7つの霊祭とキリストによる救いの関係、こちらの紙も挟んでありますが、その裏の方ですね、一番下のところに、裏の一番下のところに写真が載ってます。これが仮世の祭りで作られる仮小屋なんです。まあ、こういうところですからね、ずっと住むための建物ではないということがわかります。ここでペテロが仮小屋を作ろうと言ったのはなぜかというと、いよいよ神の国が実現したと考えたからです。そしてこの神の国に関して旧約聖書はいろんな予言をしているんですが、その一つにゼカリア書14章16節の御言葉があります。これも引用してありますのでご覧ください。ゼカリア書14章16節、エルサレムに攻めてきたすべての民のうち生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、仮世の祭りを祝うために登ってくる。これは世の終わりの出来事を予言しているものです。エルサレムに攻めてきたすべての民と書かれていますが、これはユダヤ人以外のあらゆる国の人々のことを指しています。世の終わりの時代のユダヤ人以外の異邦人のことを指しています。世の終わりの時代に大患難時代と呼ばれる7年間の苦難の時代があります。いろんな天変地異が起こります。特に反キリストと呼ばれる人物が世界を支配するようになり、イエス様を信じる異邦人やまたユダヤ人を迫害するようになるんですね。これを大患難時代と言います。反キリストはユダヤ人を根絶やしにしようと考えます。というのはイエス様がもう一度この地上に帰ってこられる再臨の条件は、その時生きているユダヤ人が全員悔い改めて国家的な改心を経験し、主よ来てくださいって祈ることだからなんですね。地上にユダヤ人が一人もいなくなったら、イエス様に来てくださいって祈る人がいなくなるので、イエス様はいつまでたっても帰ってこないことになります。イエス様が再臨なさったら、サタンは自分が負けるってことを知ってるので、何としてもユダヤ人を滅ぼそうとサタンは考えるわけですね。そしてそのサタンによって動かされている反キリストがユダヤ人を根絶やしにしようと動き始めるわけです。反キリストは世界中の国々から軍隊を出させてエルサレムに攻め上ってきます。 しかし一部の異邦人は反キリストに従うことを拒否して救い主イエス様を信じて従うことを決意します。そしてそうすると自分たちも迫害されるんですけれども、それをものともせずかえってユダヤ人たちを助けようとするわけです。この観難時代の間に反キリストによるユダヤ人抹殺計画はもうほとんど成功しかけます。もうユダヤ人の命は風前の灯火というところになるわけです。しかしその時生き残ったユダヤ人たちはイエス様こそ救い主であったということを悟るわけですね。かつて自分たちもそして先祖たちも拒否してきたけれど、あのナザレのイエスというお方こそ救い主であったということに気がついて、そこで悔い改めるわけです。そして国家的に改心を経験します。そしてみんなが祈るわけです。主よ来てください。これで条件が整いました。イエス様よっしゃ任せとけというわけで、天からその祈りに応えて下ってこられます。いわゆる再臨ですね。再臨なさったイエス様はユダヤ人に迫る反キリストと、この反キリストに従う異邦人たちを打ち倒してくださいます。そしてユダヤ人たちを守ってくださいます。しかしイエス様を信じてユダヤ人を助けていた一部の異邦人はイエス様によって守られるわけですね。裁きを受けることなくそのまま生き残ります。そして再臨なさったイエス様が地上に実現する神の国に住むことを許されるわけですね。これがゼカリアが予言している生き残ったものなんですね。異邦人のほとんどの人たちは反キリストに従ってユダヤ人を迫害する側に回っていたわけですが、イエス様を信じてユダヤ人を守る方に、守ることを選んだ異邦人たちはこの大患難時代の最後の裁きを乗り越えて生き残り神の国に入ることができる。その生き残った人たちがどうするかっていうと、カリオの祭りというお祭りを祝うために毎年エルサレムにやってくるとゼカリアは予言しているわけです。ですからカリオの祭りというのは神の国の実現と関係があるというふうにユダヤ人たちは考えています。ペテロはイエス様が栄光に輝く姿に変えられて、しかもすでにこの世にいないエリアとモーセも栄光の姿で現れたのを見て、神の国がとうとう実現したんだというふうに誤解をしました。だったらカリオの祭りのための準備をしようと考えて、ここで幕屋を3つ建てましょうと申し出たと考えられます。6節、ペテロは何を言ったらよいかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。何を言ったらよいかわからなかったっていうのは、ペテロは誤解に基づいて幕屋を3つ建てると発言したっていうことですね。ペテロがカリオの祭りというのは救い主による神の国実現を表していると考えたのは、これは正しい認識です。確かに世の終わりの神の国が実現するとした時には異邦人もユダヤ人と同じようにカリオの祭りをお祝いするようになるわけなんですね。しかしカリオの祭りの前に杉越の祭りがなければならないというのをペテロはよく理解していないんです。杉越の祭りというのはイエス様が十字架にかかって人類の許しを実現すること、これを象徴しています。先ほどね、この仮小屋を 写真を見ていただきましたが、この紙、イスラエルの7つの例祭とキリストによる救いの関係っていう資料を今回お配りいたしました。インターネットで聞いてらっしゃる方はリンクを貼ってありますので、そちらご覧ください。今日はこれ全部は見ませんけれども、イスラエルのモーセの律法では毎年7つのお祭りをするようにと、定期的に祝うようにという命令がされているんですね。その最初の祭りが杉越の祭りで、最後の祭りが狩り用の祭りなんです。そしてこのイスラエルの7つのお祭りというのはそれぞれ意味があります。過去の出来事を思い出すためとか収穫感謝とかね、それぞれのお祭りには意味があって行われるわけですが、実は裏の意味がある、予言的な意味があります。それはこの7つのお祭りの順番がイエス様によって私たちが救われていく、そのプロセスを表しているわけです。杉越の祭りはイエス様が十字架にかかって人類の身代わりとして死ぬこと、これを象徴しているわけです。種なしパンの祭りはそのイエス様の罪のない清い血潮によって私たち自身の罪が清められたことを表しています。初穂の祭りはイエス様の復活を表します。七週の祭り、ペンテコステの方が有名です、有名な名前ですけど、この七週の祭りは聖霊様が降臨して教会が誕生したことを表しているわけです。そして秋の祭り、ラッパの祭り、これは後でまた詳しく説明しますが、景挙という出来事を象徴しています。生きているクリスチャンも死んでいたクリスチャンも空中に引き上げられてイエス様と会って天に迎え入れられる、この景挙を表しています。そしてなだめの日、あるいは食材の日、これは先ほども触れましたが7年間の大患難時代とその末にイスラエルが国家的な改心を経験すること、これを表しています。そして最後のカリオの祭りがイエス様が再臨なさって千年王国が実現すること、これを表しているわけです。そして救いはこの順番で進んでいくわけですね。ですから神の国が実現するためにはまず杉越の祭りが来ないとならないわけです。カリオの祭りは最後ですかね、最初の杉越の祭りが来ないと始まらないということです。そしてその杉越の祭りは十字架を表しているわけなのです。神の国が実現する前に人間の罪の問題が処理されていなければなりません。罪のあるままでは神の国に入ることはできないんです。神様の裁きを受けて滅ぼされる側になってしまうからです。ですからイエス様はこれから十字架にかかって自分は死んで人類の身代わりとして罪の呪いを引き受けよう、そのように考え実行しようとしてらっしゃったわけです。そしてエリアとモーセはそのことについてイエス様とお話をしていたわけですね。しかしペテロたち弟子たちは救い主であるイエス様が殺されるはずがないと思っていました。先週学びましたがペテロはあなたはキリストですって素晴らしい信仰告白をしましたが、その直後イエス様が十字架と復活の話を始めると脇にイエス様を呼んで、そんなことが起こるはずがありませんとイエス様を教育指導いたしましたね。ですからこの時のペテロもイエス様が死ぬって話を3人はしてるわけです。イエス様とエリア、モーセはもうこんなね不景気な話は聞きたくない、神の国が実現したっていう景気のいい話を彼はしたくてつい口をこの時挟んでしまったのかもしれませんね。 するとどうなったか、7節、その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした、これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。雲とか炎とか光とか、これは神様がそこにいらっしゃることを目に見える形で表現なさる際によく一緒に現れます。昔イスラエルの人たちが集団で荒野を移動生活していた時に、幕屋という礼拝場所の上には昼は雲の柱、夜は火の柱があって、それが動くとみんなが移動した。なぜかというと神様が移動なさったので、みんな一緒についていく。ですからこの雲というのは神様、父なる神様がそこに特別に存在を表されたということを目に見える形で表現しているわけです。そして父なる神様が雲の中から語りかけて、ペテロにイエスの言うことを聞けと、そのようにおっしゃいました。イエス様たちのあの十字架にかかって死ぬっていうその会話を聞きたくなくて、つい口を挟んでしまったペテロですが、逆に神様によって口を封じられたんです。聞きなさい、イエスの言うことを聞きなさい。8節、彼らが急いで辺りを見回すと自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。辺りを覆っていた雲が晴れると、エリアもモーセももうそこにはおらず、イエス様もいつもの姿に戻っていらっしゃいました。こうしてイエス様と3人の弟子たちはヘルモン山を降りて麓に戻っていきました。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、私たちは神の国に招かれていますっていうことです。私たちは神の国に招かれています、そこに入ることができますっていうことです。三つ申し上げます。一つ目は神の国に入るための条件です。将来実現する神の国、千年王国に入れられて、さらにその先新しい天と新しい地に移住して永遠に祝福されるためには、先ほども申し上げましたが、罪の問題が解決されていなければなりません。罪というのは神様の存在を認めなかったり、その素晴らしさをねびいたりして神様に逆らうことです。神なんかいらない、私が願う通りに祝福している神なら認めてやってもいいけれど、私が従わなきゃならないような神ならいらない、私は自分のやりたいように生きる、こういう自己中心、これが罪の本質です。神様はとてつもなく清く正しいお方ですから、ほんの少しでも罪があるとその人は神の国に迎え入れられることはできません。神様と罪は相入れないわけです。罪のない人だけが神の国に入ることができるんですね。しかし私たち人類は自分で罪の問題を解決することはできません。どれほど哲学を極めても、どれほど心理学を学んでも、どれほどお金を儲けても、どれほど社会的に成功を収めても、どれほど善行を積んでも修行しても、それで罪がなくなるわけではありません。まあ、なんとも嫌な事実ですが、まず自分の力では罪の問題をどうすることもできないということを認めることが神の国に入るための第一歩です。二つ目、私たちにはすでに救いが与えられているということです。自分自身では罪の問題をどうすることもできない私たち人間のために、神様の方が救いの条件を満たしてくださいました。それは一方的に私たちの罪を許してくださる、罪がないものとみなしてくださるということですね。 しかし神様が正義の神である以上、なかったことにはできないわけです。ただでなかったことにはできないんです。罪に対しては罰を下さなければ正義が成り立ちません。そこで救い主であるイエス様が十字架にかかって血を流して命を捧げることによって、本来私たちが受けなければならない罪の罰をイエス様が全部身代わりとして引き受けてくださったんですね。そしてイエス様がこの自分の、全人類のとかあの人たちのじゃなくて、この私の罪を許すためにイエス様は十字架にかかられたのだと、そして死んで葬られたけれど3日目に復活なさったんだと、そのことを、これは真実です、そのように受け入れるだけで本当に私たちの罪は許されます。それどころか神様の子供にしていただいて、千年王国やさらにその先の新しい天と新しい地において永遠に祝福されるという、そのような権利が与えられるんですね。ここにいる私たちはみんなイエス様の十字架と復活を信じました。その結果罪を許されて、将来実現する神の国の市民権をすでに手に入れています。それはこれから頑張ったら手に入るじゃなくて、もうすでにイエス様の十字架と復活を信じたその瞬間に私たちのものになったんですね。そのことをいつも思い起こして感謝を捧げていましょう。さて、イスラエルの七つの祭りはイエス様による救いのプロセスを表しているっていうことを申し上げました。春の祭り、4つの春の祭りと3つの秋の祭りからこの7つの例祭というのはなっているんですね。で、春の4つの祭りが象徴する出来事はもうすでに終わっています。十字架、それによる私たちの清め、そして復活、聖霊降臨、これはもうすでに終わっているわけですね。秋の3つの祭りは世の終わりの時代に実現することを表しています。ですからまだこれは実現していません。これから起こる出来事です。教会の敬虚、それから大患難時代の到来とユダヤ人の国家的回復、国家的改心、そして神の国の実現ですね。そして春と秋の間、夏のシーズンというのはお祭りがありません。イスラエルではこれは今の私たちが生きているこの教会時代を表しているんですね。イスラエルで夏というのは収穫のシーズンなんです。イエス様はある時おっしゃいました。ヨハネによる福音書4章35節、目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています。実際にはサマリアの人たちが続々とイエス様の方に向かってきている。あのサマリアの女性との会話の後でイエス様が弟子たちに語られた言葉ですね。収穫の時がもう来ているよとイエス様はおっしゃいました。今のこの教会時代は収穫の時なんです。私たちはすでに救われました。ですから永遠に安泰です。しかしまだイエス様の救いを受け取っていない人たちがこの地上にはたくさんいるわけですね。私たちは他の誰かから救い主イエス様を紹介されてイエス様の十字架と復活を信じましたね。今度は私たちがまだ救いを受け取っていない方々に救い主イエス様のことを紹介する番です。これがこの夏の間に私たちがやらなければならないことなんですね。これが二つ目です。私たちにはすでに救いが与えられていますよと。三つ目、神の国には三種類の住民が住むことになるということです。 弟子たちはイエス様以外にモーセとエリアを見ました。モーセは死んで神様のもとに迎え入れられた人ですね。エリアは生きたまんま天に引き上げられた人ですね。そしてそこにいた3人の弟子たちは生身の人間ですね。神の国が実現した時、そこに招かれる人は3種類があります。異邦人とユダヤ人の違いを入れるともっと細かく分けることができるんですが、大雑把に言うと3種類の人間が神の国には存在します。その3種類の人というのは、それぞれモーセ、エリア、そして弟子たちが象徴している存在なんです。モーセがここで象徴しているのは、死んでその後復活して神の国に入る人たちです。死んだ信者が復活して肉体を与えられて、そして神の国に入る。これはモーセが象徴している。エリアは生きたまま天に上げられましたね。それと同じように2番目の種類の人間というのは、生きたまま軽挙されて、後で説明しますが、天に引き上げられて栄光の体、復活の体を与えられて、その後イエス様と共に地上に戻ってきて神の国に入る人たち、これが2番目の種類の人たちです。そして3番目、弟子たちが象徴しているのは、大患難時代を生き延びて神の国に入る人たちです。ユダヤ人であれ、異邦人であれ、あの大患難時代を生き延びて神の国にそのまま入っていく人たち、これが生身の弟子たちが表している3番目の種類の人たちです。では私たちはこの1番目、2番目、3番目のどれになる可能性があるかというと、3番目は可能性がありません。私たちが可能性があるのは1番目か2番目です。死んで復活して、そして神の国に入るか、それとも生きたまま天に一旦引き上げられて、その後イエス様と共に地上に戻ってきて神の国に入るか、どちらかなんです。というのは、大患難時代を私たちクリスチャンは経験しないんです。大患難時代が始まる前に軽挙というのが起こります。軽挙って何かというと、時期は分かりません。イエス様ですら知らないとおっしゃいました。ですから軽挙がいつ起こるって予言する預言者がいたら偽物ですからね。イエス様ですら知らないことを、ね、知っている預言者なんてこの地上にいるはずがありませんね。とにかくある日ある時、天で角笛が鳴らされます。ラッパの祭りが象徴していますね。ラッパが鳴るんです。すると2つの出来事が起こります。1つ目は、すでに死んでしまったクリスチャンが復活をするんです。栄光の体に復活して空高く引き上げられます。2番目の出来事は、その時まだ生きていたクリスチャンも栄光の体に変えられて空中に引き上げられるんです。そしてそこにイエス様が迎えに来られます。そしてイエス様と共に天のパラダイスに移り住むことになるわけです。これを軽挙というふうに言います。この軽挙が起こって、どれくらい後かっていうのは書かれてませんけれども、やがて大患難時代がこの地上を襲うことになるということです。そして天に招かれたクリスチャンたちは、復活した人であった、あってもまた生きたまま体が作り変えられて天に上げられた人であったとしても、イエス様の再臨の時に地上に戻ってきて神の国に入ることができる。皆さんどっちがいいですか？一回死んでみるのもいいかもしれませんけれどもね、生きたまま引き上げられるのもなんか面白そうな気がしますね。神様は私たちを永遠に祝福するおつもりです。 そしてそのための計画をバッチリと立てていらっしゃるんですね。神様は決して行き当たりばったりで物事を行う方ではありません。永遠の昔から私は人類に対してこのような祝福を与える、そのように計画をしていらっしゃる。そしてその計画通りに今のところ着々と準備が進みつつあるわけです。現在地上ではいろんな問題が起こって、そこに住む私たちは時に悩み苦しむことがあります。でも最後は大勝利で終わるのだということを私たちは忘れないでいましょう。そして救いの計画が着々と実現していくのをワクワクしながら見守っていきましょう。お祈りします。天の神様、地上生きている私たちはついつい近視眼的に目の前に起こっている出来事にだけ心を奪われてしまいがちになります。そしてそれによって一喜一憂して心が揺さぶられてしまうことがあります。しかしあなたは私たち人類に対して完璧な救いの計画を立ててくださっています。そしてそれを今着々と進めてくださっていることを今日改めて学ぶことができました。私たちが目を上げてあなたのご計画をいつもしっかりと見ていくことができますように、目の前で何が起こっていようとも最終的に神様が私たちを永遠に祝福するおつもりであるということを私たちがいつも忘れないで、希望と喜びと平安に満たされて歩むことができるようお導きください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。